ル福音書10章の一節、イエスは12人の弟子を呼び寄せ、手荒たらえに対する権能をお授けになった。手荒たらえを追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとサダイ、熱心党のシモン、それにイエスを恨み切ったイスカリオタのユダである。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の名乗る平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を受け入れも迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使う。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で無視打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは死人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは死人のようになれば、それで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっと広く言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。 を明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アパリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を知るために、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者の預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。今日は普通の人々と説教の題をつけましたが、10章の1節から4節、ここに出てきます十二使徒のことについて学びつつ恵みに扱いたいと願っております。もう一度その名を読み上げてみますと、2節から加えます。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。キリスト教の歴史においてですね、誰が根本的に重要な役割を果たしたかといって、この十二使徒ほどその役割を果たした人々はいないと思います。まあ、この後パウロが加えられてまいりまして、使徒パウロ、この人もまた使徒の名にふさわしい働きをしてまいります。しかしですね、改めて皆さん名前をこう読み上げましたが、十二使徒として名前を挙げられた人々について私たちはどれほどのことを知っているでしょうか。キリスト教の歴史を見たときにですね、それこそ大変な人物たちの歴史であります。各 神様を信じて本当に福音宣教のために働いた人々だけではありません。神様を信じていろいろな事業を行った人々がたくさんいます。この日本もですね、クリスチャン人口は 1% を超えないと言われますけれども、私たちが異人伝のようなもの、本当に天使というようなものを探せばですね、あら、この人もクリスチャンだったか、あの人もクリスチャンだったか、そしてその人たちについて一つだけの伝記ではない、いくつも伝記が書かれるような人たちがですね、たくさんいますね。まあ、それはもう世界に目を向けたらもうキリがあります。私たちは全く名も聞いたことがない、でもその国ではもう大変尊敬されているような人々、たくさんいると思います。しかしその一軍の源のところにいるはずのこの10人の人たちについて、一つたりとも伝記のようなものは存在しません。とても興味深いことだと思うんですね。それこそこの十二使徒たちからそれほど時を置かずにですね、まあ、それこそ100年200年の間に現れた、まあ、教と言われる人たちがいるんですけど、教えの父ですね、教えの父、教と言われる人たち、こういう人たちはこの聖書に基づいてそれをどのように理解すればいいのか、どのように私たちが信じたらいいのか、説教をなし、本を書き、教えを書き、もう大変な書物が残っています。その中にはですね、本当にその時代のほとんど、もう今からもう1000年以上も、もう2000年近くも前の人たちなのに、イエス様の時代の方に近い人なのに、今でもその人の書物が哲学として重んずられて、そこから何事かを引き出しながら人々が重んじている、そういう書物もある。まあ、皆さんも名前を聞きになったことがあると思いますが、アウグスティヌス、この人などはですね、本当に今でも大変重んずられていますね。今でも、もう文庫になって人々の手に渡るほど人々に読まれている。文庫になるというのはそういうことですね。しかしその源にいるはずのこの十二使徒たちは、まあ、ある意味で言えばそういう人たちと比べるとほとんど無名ですね。名もない人たちのようにさえ見えます。聖書をたどっていくと、ペトロとかヨハネとか、まあ、こういう人たちはとても目立った人として登場してまいりますが、皆さんどうでしょうか。アルファイの子ヤコブとタダイ、全く私たちの知りがほとんど知りません。イエス様が一緒にいたんだなということですね。しかしそういう人たちではあったんですけれども、当時において大勢の人たちがイエス様の周りに集まって、その中からイエス様に選ばれた12人ですから、その時において重要な意味を持たないことはないわけですね。人々からも注目されるし、自分でも自分を何者かと思うわけです。とても興味深いことなんですけれども、イエス様がご自身が十字架で死ななければならないということをこの十二使徒たちに教えるんですね。他の人たちにはそれを教えません。でもこの十二使徒たちには例えを語り、そしてその例えの中に込められた秘密を打ち明けますけれども、その秘密の中心は、私が十字架で死ななければならないんだ、長老、祭司長、律法学者たちから恥ずかしめられて私が死ななければならないんだ、このために私を来たんだということを言うわけです。まあ、私たちはそのことを、まあ、ほとんど理解もできず、戸惑いながら聞き、でも、戸惑っ 度も教えることですから、これを拒みもせず受け入れながらついていきます。
自分はそのようなために来たんだ。本当にそうおっしゃるわけですね。
しかしイエス様がそのようにおっしゃるもとにですね、弟子たちがその後論じ合った言葉らは、誰が一番偉いかです。真剣に論じ合い始めると、本当にこうこれは福音書はですね、これをよく私たちに知らせるように書かれていると思います。イエス様が十字架のことを語った後に、弟子たちは自分たちのうちで誰が一番偉いかを論じ始めます。
極めつけはルカによる福音書の22章にあるイエス様が弟子たちと聖餐の食事をされた時のあるものです。聖餐式の時、何度かその箇所を読みましたが、イエス様があなた方と共にこの罪越しの食事をしたいと私は切に願っていたとこうおっしゃって、その後、これは私の体である、またこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である、そのようにしてご自身の死をはっきりとその意味を示すように食事をされた。弟子たちはしばらく経つと、これ22章の23節、そこで人たちは自分たちのうちで一体誰がそんなことを必要としているのかと互いに議論をし始めた、裏切る者は誰かということを議論した後、こう続きます。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった、これはわざわざ聖書が書いていると思います。イエス様は一番大切なこととして、私があなた方のために、世のためにし、この命を捧げるために来たと語るんですけれども、弟子たちはそれを受け入れながら、いつでもたどり着く先は、誰が自分たちのうちで一番偉いか、自分のことです。イエス様は繰り返しはっきり言っているんですね。自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきます。でも弟子たちは自分の十字架を追って、自分を捨てと言われながらもついてきながら、誰が一番偉いだろうか、あるいはイエス様が王として全てを治めるとき、誰が右と左につくことができるだろうか、誰が一番偉いだろうか、自分のことだという。そういう意味である意味これは普通の人の姿ではないでしょうか。ある意味私たちも人の間に入っていけば、まず考えるのは人を見てですね、自分はこの中でどういうものなんだろうか、自分のことを考えると思いますね。あるいは人のことを見て、誰がこの中で一番偉いんだろうか、そのように人と比較しながら自分自身を考えます。人と生きるということはこれも避けられませんね。人として避けられない。だけども、イエス様と出会って、そしてイエス様に従っていく中で繰り返しこのことは知り解けられます。誰が一番偉いだろうか、このことに対してイエス様は答えなど与えません。イエス様から答えをもらったことないんですね。まだ自分たちの間でそのように論じ合うことを彼らは外るようになった。なぜならイエス様はそのことについて答えなど与えようとしていないし、むしろご自身は、私は使えられるためではなくて使えるために来たんだと。イエス様自身がご自身を捨てて捨ててそこにおられますから、その人を前にして誰が一番偉いだろうかと論ずるなど、自分のことに関心をたくましくし続けることなど、これは弟子たちにとっても やめられないけれども続けられないことなのであり続けます。やめられない。でも続けられない。実際人々がイエス様を捨てていった時にも弟子たちはあなたは永遠の命の言葉をお持ちですとついているわけですね。ついているわけです。イエス様について生き続けている限り誰が一番偉い方という問いに対するまたそのような議論、答え、求め続けることもできないことは彼ら自身が一歩承知しています。でもやめられない。しかしイエス様の十字架、それをこの目で見て、そしてイエス様の十字架が神様のご計画の中でどういうものであるかをわきまえたとき、彼らの中にはもはやそういう議論の余地はなくなります。使徒言行録の3章を見ますと、使徒ペトロとヨハネが足の不自由な人を歩かせます。使徒言行録の3章を見ますと、ペトロとヨハネがイエス様の十字架との死と復活の後であります。その後福音を大胆に人々に述べ伝え、そしてまた人々を恐れるのではなくて人々の前に現れ、そして神殿に登っていこうとした時に、その神殿の境内に生まれながら足の不自由な男の人がおりました。使徒言行録の3章の5節を見ますとこうあります。その男が何かもらえると思って2人を見つめていると、ペトロは言った、私には金や銀はないが持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うてきたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。さらにこう続きます。さて、その男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの街道と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。このペトロの言葉に注目してください。ほんの数十日前までは自分たちのうちで誰が一番偉いのかと論じ合っていたペトロです。そしてまた自分が一番偉いものであるかのように勇気を振り起こして十字架につけられるイエス様についていったペトロです。しかしそのペトロが今人々に後悔します。ペトロとヨハネを通して目覚ましい技が行われたんですね。でもこう語ります。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。なぜ私たちの信心でこの人を歩かせたかのように私たちを見てるんですか。私たちじゃないですよとも言ってるわけです。これがですね、数十日前のペトロとヨハネだったならば違ったと思います。私だと、私こそ本当にキリストイエスにおいて大きな技を行う、神様から恵みをいただいてことを成していく私だと、こう言ったと思います。でもイエス・キリストの十字架、神様のご計画の中でイエス・キリストが十字架にかけられ、そのことにおいて何が成し遂げられ、 そしてそのイエス様が今も父なる神の耳に座して私たちと共におられる。このことがはっきりと分かったとき、そのお方を通して神様をもう一度知り直したときには、自分ではないという神様、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。ある意味でイエス様と同じですね。イエス様はですね、人々が自分のところへ集まってこようが、自分から離れていこうが、イエス様にとってはこれは問題ではありませんでした。人々がイエス様のことを褒めようが、あるいは侮ろうが、それもまた問題としませんでした。まず私は人の誉れを受けないと言ったんですね。気にしないではない、受けない、人の誉れではない。イエス様の目は父や神様の方にこうしっかりこう向けられているわけです。そして人々の方にイエス様の目が向くとするならば、父なる神様が向けているように、父なる神様は私に対して託したように、私を愛してくださったように人々の方に目を向けます。だから神様との関係が非常にはっきりしています。私は一つであるとおっしゃったお方ですね。父によって私が生きているように、あなた方も私によって生きるのだ。そして私と共に父なる神のもとにあなた方も生きるのだ。人々を導いたお方です。神なく歩んでいる人間の普通というのがあるわけですね。改めて私たちは見るわけです。普通というのにも2つあるなと思うわけです。神様から離れて生きる普通、これは聖書も神もなく、また救いもなく歩む人間の普通です。これも普通なんですね。誰が自分たちのうちで一番ないか、人の誉れ重要です。人から侮られること、これはもう決定的に耐え難いです。人の間で右往左往しながら生きていかなければならない。しかし神様と共に生きる者も普通なわけ。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。神様がと言ってるわけですね。神様がこの人を立たせたんです。イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ってですね、私のこのような祈りが、あるいは私のこのような技が、こういうことを、本当にイエス様の力を借りてこのようなことを成し遂げたんだ、このような思いはここにみじんもあります。神様だと言ってアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方も見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方の指導の前でこの人を完全に癒したのです。イエス様の技だと言ってるわけです。イエス様の技だ。人というのはそういう意味で普通の人です。普通の人、本来人があるべき、神様から作られたものとしてあるべき き者としても普通の姿を私たちに見せてくれるわけです。神なき普通なんだ。神なき普通の彼らは見せてくださいとくれました。イエス様と一緒にいるからそれが鮮やかに出たんですね。イエス様は十字架を本当にご自身の父を告げながらもですね、同時に彼らは誰が一番偉いか自分のことにいつでも捉えられ続けています。でも改めてイエス様の十字架が神様の救いの技なんです。このイエス様の十字架において救いが成し遂げられたんです。また復活なさったイエス様において人々は神様のもとに強められて立ち返るんだ。そのことの一つの印が今この立ち上がったこの男の人なんだ。その人である前に私なんだ。こういう意味での普通の人です。神様と共に生きる者としての普通です。
必要のないことだったんですね。とにかくイエス様のことを
ていく。証言するもの、これが一つ。そしてそれは一人もなおさず、先ほど申し上げたように二つの普通があるということです。神なき普通の人生、あるいは普通の人間のありようがある。でも使徒たちは改めてイエス様と出会って、イエス様を本当にいろいろな意味で知りながらも、なおも自分たちのうちで誰が一番偉いかと神様と言いながらもですね、自分に役立つ神様なんです。自分があって神様がある。神様と言いながらも、神様が何を私にしてくださるか重要で、それによって神様の存在が大きくなったり小さくなったりするような、その神様、自分を忘れて神様を仰いで、神様のもとに全てがあるという仕方で神様と共にあって満ちている、そのような信仰には進んでいけない。でもイエス・キリストにおいて、そのような神様との出会いを与えられた。自分ではない、本当に神だ、このお方に全てがある、神があって自分だ、こういう仕方での普通です。賛美歌の529番に、今私が申し上げたことを本当に端的に表す歌詞が出てまいります。529番ですね。まあ、それは神様を知る喜びを歌う賛美歌ですね。529番。ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり。ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり。浮世を何にさながら甘すよの心地す。この浮世を生きてはいるけれども、まるで天の国を生きているような心地がする。3番交通記、胸の波収まり、心を意図静けし、我もなく世もなく、ただ主のみいません。主がおられるならよしです。イエス様はそうだったわけですね。そしてまたイエス様において罪をあがなわれて、そしてイエス様においてこの方を通して神様との交わりの中に生きた使徒たちもそうだったということです。そしてまたその後、彼らを通して福音を伝えられて歩んでいった教会、いろいろな意味で弱さがあり愚かさがあり試され続けましたが、でも一番根本のところにはこれがあったということ。神様と共に歩む者としての普通の人々だからですね、使徒はあまり立派な人たちではむしろよくいけなかったと思いますね。使徒という人たちはですね、あんまり立派な人たちではいけなかったと思います。ある意味でこう身近な人たちだったんですね。実際ペテロとアンデルは兄弟、漁師ですね。またヤコブとヨハネも漁師、兄弟。そして彼らがイエス様からついてこいと言われたその場所はガリラヤ。ガリラヤというのは、これはもうイスラエルの地で言うならば、まあ、辺境ですね。もうあそこから何の良いものが出るかと言われるような土地。またその土地の人々は言葉を語っただけで、あれガリラヤの人だ、ガリラヤなまりなわけです。まあ、ちょっと自虐的になりますけれども、私、東北の出身ですけれども、東北の話が出まして、東北人というのは何を考えているかわからない人たちらしいですね。で、私が東北人だと思わない、その話が出てですね、あ、そう思われてるんだと思ったことがありましたけど、まあ、東北人というのはなかなか言葉が遅いですもんね。わりと自分を表現しないでこう、じっとですね、自分の内側にことを秘めているところがありますので、まあ、そう言われる理由もあるかもしれません。そういう意味ではですね、また東北人というのは今ではもうテレビも普及してですね、 もうとても標準語を語りますが、私もこうなんかこう標準語っぽく語ってますけれども、どこの生まれだと言われたときにこの言葉を聞いただけでは生まれが知られないと思いますが、でも地元の人とですねやり取りしたら出てくるんです本当に、まあ、本当に皆さん聞いたことがないような言葉を私は語ります。また聞いたことがないようなアクセント、まあ、ガリラヤ人もそんなもんですね。お前あのイエスの仲間なの、その名前でわかるのとこう言われたんですね。それを聞くとですね、ひょっとするとイエス様もガリラヤの名前で語ってたのかなと思うわけですね。うわ、イエス様もガリラヤの名前で語ってたから。でもイエス様は否定できませんから、もう文句なく、もう人々が軽んじようと思っても軽んじられないような目覚ましい教え、目覚ましいのだ、まあ、そういうお方に付き従いながら俺たちの時代が来たぞみたいに弟子たちは最初思ってたかもしれませんね。だから誰が一番偉いかというと、でも改めてイエス様の教えに従いながら、そして付き従っていった時にはもうそういうものは吹っ飛んでしまう。まだ吹っ飛ぶように教えられていたんです。ある意味イエス様は特別な人ではなくて、本当に普通の人とはどういう人なのかを弟子たちの前に示したんです。この世にあって神と共に生きる普通の人とはどういうものなのか、疲れもする、腹も減る、いろいろなことで悩みもする、また辛いことがあれば叫びと涙を持って祈る弟子たちはその姿を一回だけ見ましたけれども、十字架の前でできることならこの杯を踏み去らせてくださいと血の汗を流して祈っている。そこまで試みを退けながら神様と共に生きる、これは普通の人の姿。皆さんにどうぞこの普通の人々であることを、人たちが普通の人々であることを覚えたいと思います。そしてそこに命があるんです。この命がアルスティヌスのようなですね、才能にあふれた神様から賜物を与えられた人の中に入ると、ああいう素晴らしい哲学や教えやいろんなものがあふれる。あるいはこの命がとても神様から能力を与えられ、人を動かし、ことを動かしていく人々の中に与えられると、その人を通して目覚ましい技が行われることもあります。だけども、この命が誰の中に入るにせよ、神様がその人に対して持っているご計画は、その人の中で成し遂げられていくわけです。たまたま、要は、誉れをある人に与え、ある人に与えませんけれども、それが世のあれ様ですけれども、神様の前ではそういうものではないんです。この命が入るならば、その人が神様の前で生きるべき普通の人としての、神様と共に生きる本来の普通の人としての姿で生きていくという。それで十分だという。実際、イエス様はこうおっしゃいました。あなた方は、私の名を持って人々の前に行くならば、人々から憎まれ、また退けられる。でも、自分の名を持って行くならば、人々は受け入れるだろう。キリストの名を邪魔とするという。キリストの名を邪魔とするという。でも、使徒というのは、その点において曖昧さがあってはいけないものです。シンプル。キリストの名によって行くものです。だから彼らの中に私たちは余計なものを見ないで、キリストにおいて救われた者の命をはっきり見れるわけですね。それで十分なんです。下手に彼らが住んでたものでですね、あ、下手なような人だったな、ああいうふうにキリストを信じて、そして愛するというのは当然だろう、ヨハネのような人だったらこういうことをなしても当然だろう、こういう人ではいけない。むしろ神様が、なんでああいう人間がこういう生き方をするのか、キリストの命のゆえだ、こういう人たちをまず選ばれました。 最後にコリントの信仰の手紙の一章の御言葉を読んで終わります。コリントの信仰の手紙の第一章の26節、これはもう使徒たちが最初の福音を述べ伝えた時代から時を重ねて教会にいろいろな人々が加わるようになった時代の手紙です。そこには地位の高い人もいれば能力の高い人もいる、尊敬されている人もいる、いろいろな意味で教会が成熟した時代です。その時代に語られた手紙です。でも改めて最初を思い起こせと書くんですね。一章の26節です。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものは多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものは多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。お祈りいたします。
賛美いたしましょう。賛美歌の249番です。